ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にあるさまざまなダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大晦日です。
良いお年を。
終わっちゃうよそれ
っていう感じでね。この前番組の配信スタートしたなと思ったらもう1年終わるっていう話を、ね、
あっという間でしたね。この1年
いろんな意味で早かったですね。
この番組的に言うとこの1年早かったのは2週間ぐらいしかなかったかなっていう感じがしますけどね。
まあね、ものすごく濃密な2週間
なあ、聞いてくださる方も大変だったんじゃないかと思いますが、
あと多分逆にも早すぎて後で聞けばいいやっていう方も結構いらっしゃるのかなと思ってるんですよね。
これは
一気にリリースがあったので
今聞かれてる。まあでもそうか、配信自体が31日だからきっと圧倒的に2014年に聞かれてる方が、
うん、多いんじゃないかなと、
ということで、どちらかというと明けましておめでとうございますって言っといた方がいいのかもしれませんけど。
そうですね。まあでもね、一応この番組が普通に配信されているタイミングが今年はなんと1年の締めくくりの大晦日ということで
ですね。この番組が最後の配信、まあポッドキャストステーションスクランブルではいろいろな番組を配信させておりまし、させてもらっておりまして、ちゃんと言えてないよ。毎年何の番組が最後かみたいなのがあるんですけど、
はい、
今年はこの第4回にして最後の鳥の番組となってしまいました。
そうですね、2週間のうち4回配信して最後が大晦日
なんと慌ただしい、世話しない番組なんでしょうという感じですけど、
まあ、
なんとかね、まあ、2013年度中に配信がスタートできたのは、まあ、自分的には良かったかなと思いますけど、
あとはまあ、ね、本当にやっぱり年末年始っていうのが、
うん、
1年の中で太りやすいピークを迎えるシーズンの、ね、かなり大きい割合を占めるところなので、
はい、
そのタイミングで皆さんのもとにお届けできているのは、
うん、
ちょっとやっぱり胸がなで下ろせてる感じはありますよね。
はいはい、
一応ね、こうやって皆さんが何かを召し上がりながらとか聞いてくださってるんだと思うので、
うん、
食べ過ぎると怖いですよ、ね、ちょっと挟んでおいたりすると少し箸が止まったり
ギクっていやダメですよ。なんかお餅うって喉詰まらしてる人がいたら大変じゃないですか、
ね、サザエさん状態になっている方とかがいたりするかもしれないので、
うん、
まあまあまあね、とりあえず聞いておいていただけることが一つのいわゆる抑止力にはなるかなと思うので、
うんうん、
ちょっとね、召し上がりすぎちゃった後に聞いてくださってる方に関しては、
うん、
こうちょっと自身を戒めるための時間を使っていただく。
まあね、まあ、笑い事じゃなくなってそうですけど僕も
ね、まあ半助さんはね、お正月といえばもうね、うん、有無を言わさずお正月のラインナップもお料理大好きですもんね。
そうですね、まあ年越しそばから始まりお雑煮、まあでもおせちはあんまり興味ないかな。
はい、まあでもお餅に興味があるだけで十分。
ああ、お餅は雑煮よし、焼いてよし、なんか茹でただけのやつ、
ああありますね、
大根おろし絡めたりね、納豆絡めたりね。
あと今ってほらお餅にちょっとまぶすだけで、
うん、
例えばずんだ餅になったりとか、
はいはいはい、
すごい簡単にできるものが売ってたりするんですよね。
へ
ー、スーパーとかで。あとなんかお餅を入れることで、うん、お餅スープみたいなのができて、海鮮お餅スープみたいな
のが、そんなのあるんだ、
のとかが割とスーパーに行くと売ってたりするんですよ。
おー、スーパー行かなきゃ。
結 構ね、しかも1年を通じて売ってるかもしれないので、特に今の時期だと、
うん、
たくさんそうやってお餅のバリエーションが広がるものが売ってると思います、
うん、
いろいろねお餅食べれるようになってるなっていうのは、
うん、
そうですね、思いましたね、見て。
でもお餅危険だよね。
まあお茶碗一杯ですからね、1個で。
なんだよね、
はい、
だって結構5つ6つとか食べれって、ご飯5杯6杯って結構大変だけどさ、お餅5つ6つなら余裕じゃないですか。
入りますよね。あとね、噛んでないじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
噛む前に入っちゃうから、
はいはいはい、
満腹中枢が働くのがちょっと遅いっていうのもあるんですよね。
なるほどね。
だから気づいた時には結構な数食べちゃってる。
ああ、もう焼き餅とかしてたらオーブンがこうヒーターが熱くなりすぎると止まるんですよ、うちの。
はいはいはいはい、
もうじれったくなる、イライラするぐらいそういう状態に陥るんですよね。
今あのあれですよ、あのちょっとした雑貨屋さんに行くとお餅をすごく程よく焼けたり、
うん、
温められるちょっとしたものが売ってるんですよ。
何それ、トースター的なものじゃなくて。
あの僕この前買ったのは、
うん、
冷凍してあるお餅を、
うん、
丸いプレートみたいなものがあるんです。丸いプレートみたいなものの上に置いて、うん、電子レンジで少し温めると、
うん、
ものすごくいい具合に解凍ができて、
うん、
焼いてもこびりつかないんですよ。例えば網とか、
へ
ー、フライパンとかで焼いてもフライパンにもこびりつかないので、
へ
ー、すごくあの使いやすくなるっていう、
へー、
お餅をなんだろう、いいコンディションに持っていくお皿みたいなのを売ってて。
え、ね、それはその解凍することでそのお皿はその時だけなの？焼く時とか使うわけじゃないの？
そうです、そうです、もうあの温める時だけ。だから普通のお餅でもいいんですよ、温めれば。
ほうほうほう。
そのことによって貼り付きにくくなったりする。
そんなのがあんの？
今ね、あのものすごく便利なものがたくさんあるんですよ。知ってます？あの水道から蛇口をひねって、
うん、
水を入れて中にお米を入れとくだけで自動的にあのお米研ぎをしてくれる機械とか。
なんだそれ。そんなのあるんですか？
すっごいいろいろありますよ。あと、もうあのあらかじめドライにしたニンニクとか玉ねぎとかが入れてあって、そこに醤油を入れて1週間ぐらい置いておくと、
うん、
自分好みのニンニク醤油ができるキットとか。
すごいっすね。
ハーブオイルみたいなのが作れたりとかするものも、要はいろいろなハーブが詰まっている中に、
うん、
オリーブオイルとかサラダオイルを注いでおいて1週間ぐらいやっぱり置いておくと、
うん、
チキンとかを焼くのに程よいローズマリーの香りがついたオイルが出来上がるとか。
へえ。
すっごいいろんなものが売ってるんですよ今。
すごいですね。へえ。
おむすびとかに海苔をつけるじゃないですか、
うんうんうん、
その海苔がパリって切れるように、
うん、
肉叩きみたいな感じになっていて、それで海苔を一回ガシャンと挟むことで、
うん、
紙切り口を見えないように作っておいて、
うん、
おにぎり食べた時にパリッとおにぎりが海苔が切れる。
へえ、そんなのまであんの？
あのね、ものすごいいろいろなものが売ってるんです
よ。いや、楽しそう。なんかそれを紹介する番組できちゃいそうですね。
まあでもそうすると完全に通販番組ね。
それでもいいかもな。
まあでも雑貨屋さん、特に女性の方は行く機会多いかもしれないですけど、
うん、
本当に今いろいろとちょっとしたいわゆるかゆいところに手が届く商品みたいなのがすっごいたくさんあって、
うんうんうん、
あれはあれで面白いんですね、
うん、
ただまああのキッチンとかが狭いとものすごく物が増えすぎて、
うん、
かえって使いづらくなるっていう弱点はありますけど。
あ、なんかあの
すっごいいろんなもあります。
ずいぶん前になるけど、ソーセージにこう切り込み入れるだけみたいなやつもあるもんね。
あります。だって今タコさんウインナー、あのウインナーを中に入れるだけでタコさん状態になるものとか、
うんうんうん、
あとそれこそいわゆるキャラ弁みたいなのを作るのにもくり抜きキットみたいになってたりとか、
うんうんうん、
あとね、あのサンドイッチでもう型に入れて押すだけで、
うん、
例えばウサギの形のサンドイッチが出来上がる。
はいはいはいはい、
すっごいいろんなものがありますね。
ねえ、なんかそれ 何かしたい時に思ったものがちゃんと出てくるように整理ができるかどうか心配になるぐらいだね。そんなになるとね。
そうです、本当に。だからね、お店に入っちゃうといろいろなものがあっていいなと思いますけど、お店って広いから錯覚してるんですよね。
うん、
同じだけ買っていったらもう多分すごくごちゃごちゃしちゃって使いにくくなるんだろうなっていうのはいつも見て思ってます。
うん、なんかいやでもそのお餅のプレート欲しいな。なんかでも気付かなくなるっていうのはいいよね。
売ってると思いますよ多分ね。アマゾンとかでも今だったら手に入るんじゃないかなと思ってるんですけど。
おお、調べてみよう。
本当にだから便利なものがあって、
うん、
いろんな、なんだろう、だから食生活もすごく自分の好みに合ったものとかを楽しめる感じっていうんですかね、お家でも。
うんうんうん、
なんかねすごくなってきたなと思って、
うん、
結構いろいろと目を開かれるっていうか、本当にこんなかゆいところに手が届くものをよく皆さん商品化されるものだっていう、すごいですよね。まあでもだから多分どんどん皆さん美味しくいただくんだろうなと思うんで、うん、まあ一回ここでまた餅を喉に詰まらせてる方とか出てるかも
しれない。まあでもね、お正月そこいう美味しいものを召し上がるのも楽しみじゃないかと思いますので、まあ、楽しんでいただいて動きましょうというご提案をできる番組になればいいかなということで、2014年頑張っていきたいなと思いますけど、はい、年越し永井さんは毎年恒例行事があると思うんですが、今年はどうなんですか？
今年もね、行きます。
行くんですか？
行きます。一応もう準備はしているので、
うん、
あとはとにかくそれまでに一回仕事を終わらせて、
うん、
旅立てる用意ができればもうバッチリです。
そうか。まあ恒例っていうことで、以前ねやっていた番組とかではお話聞いたりもしたんですが、どこ行かれるんですか？
今年もでも同じところ、山中湖っていう湖に行きまして、
はい、うん、
僕はここ何年かは富士山をご来光をいただきつつ、
うん、
ワカサギ釣りをするっていう
恒例行事なんですよね。
はい、新年を迎えるっていうスタンスを、
うん、
で本当にその前、もっと前は初日の出で波に乗るとかもトライしてみたんですけど、うん、まあやっぱりしんどいですよね。
海の上でサーフボードの上に乗ってご来光みたいな。
そうです、そうです、そうです、
うん、
それもやってたんですけど、
うん、
ちょっとなんだろう、でも嫌ではないんですけど、
うん、
あとやってる時はいいんですけど、
うん、
帰ってくる時がものすごくしんどかったんですね。基本僕が住んでるエリアって海まで行くのに結構な距離を、
あ、まあそうか、そうですよね。
どこに行くにしても結構な距離なので、
うん、
ちょっと厳しいなと思っていて、
うん、
でまあしばらく釣りをするようになってから、
うん、
それこそ釣りに関しては海で釣ったりもするんですけど、
うん、
まあ冬場はワカサギ釣りだろうみたいな話になって、
うんうんうん、
いろいろとなんか図に乗り始めていろんなところを攻めてみたんですね。それこそドリルを持って行って山の中の凍った湖の張ってあるところでドリルで穴を掘っていわゆる穴釣りっていう釣り方をしたりとか、
うん、
でも結構何でしょう、山を越えるぐらいの勢いで山登るんですよ、
うん、
ぼちぼちの装備をして、
うんうん、
で釣って帰ってくるっていう感じで、
うん、
これを新年のうちからやるっていうのはどんな苦行だっていうことをですね、ちょっと冷静に振り返りまして、なんかもう少しすがすがしく新しい年を迎えられる方法はないのかっていうことを模索した結果、
うんうん、
これ富士山の近くで、
うん、
魚を釣りながら日の出が拝めるっていう手があるじゃないかっていうことに気がつきまして、ここ何年かは山中湖でお世話になって、
うん、
初日の出を拝みながらワカサギを釣るっていうパターンの年越しのパターンが多いですね。
うん、まあいいですね。でもそういうの俺やったことないかな。それこそ若い頃車乗り始めてすぐにみんなでなんかどっか出かけようぜみたいなとかあったけど、もういつからかもう出るのめんどくさくなっちゃってね。
わかります、わかります。で、うん、1個がめんどくさくなると、うん、どんどんどんどんめんどくさいことって増えるんですよ、
うんうんうん、
ちょっとこれはやばいなと思って、
うん、
何かしらしておかないとリズムが崩れちゃうのもあって、
うんうん、
1 回動かなくなってから動き出すまでって結構な思い切りと気持ちの踏ん切りを生まないと難しくなるじゃないですか、
うんうんうん、
でそこでエネルギーを使うのがちょっとやっぱり辛いなと思っていて、
うん、
なるべくそういう意味ではテンションを切りたくない時に程よく動けるにはどうしたらいいだろうっていうことを思ったんです。
ああ、なるほど。
で、まあそのぐらいの距離で釣りをしてきて、体力のある時はその後近くに富士急ハイランドとかあるんですよ、
うんうんうん、
で遊んで帰ってくるっていうパターンまで行ったことはあるんですけど、さすがにその後2日間ぐらいが死んだように眠るんですね。これはトータルで考えると、
うん、
日数の使い方が下手すぎるっていうことになって、
うんうんうん、
まあ、なんとかできるところでっていう感じで、
うんうん、
あと僕の住んでるエリアだと、いわゆるニューイヤー駅伝っていうのを毎年、
はいはいはいはいはい、
やってるんですよ。
うん、今年見た。
はい。で、県内がもうあれ中心で動いちゃってるんですね。
うんうんうんうん。
テレビカメラとかも入って、本当に長い時間ね、放映されて全国エリアで放送されるので、
うん、
結構いろいろ封鎖されたりもしちゃって、
うんうん、
まあなかなか県内で動くのが難しくなっちゃうんで、
うん、
全然ちょっと違うところで動きたいなっていうことで、
うん、
まあ、ちょっと頑張ろうかなっていう。
そうか。え、あれはやっぱり結構大変なの、地元の人は。
あ、でもそんなに関わってる人はもう本当に大変だと思いますけど、
うんうん、
なんかね、もう長く住んでらっしゃって、コース上にお家がある方とかは、
うん、
もう沿道に出て選手に手を振るのが恒例になってたりっていうのはあるみたいですね。
でも結構な範囲だもんね、あれ。
かなり長いんですよ、エリア的に。うん、だから結構道路も封鎖されちゃったりとかするんですね。
だってスタートゴールとかだったらさ、そんなに差がないからあれだけど、途中のとこだったらさ、
そうなんです
よ、トップランナーと最後尾とかって結構な時間になるんじゃないのかね。
そうです、そうです。だからもうかなり割と長い時間道路が塞がれちゃうので、まあ、そうするとね、なかなかちょっと、で、割と大きい道路を使うので、
うん、
なかなか不便なことがね、ちょこちょこある感じになっちゃうので、
うんうんうん、
まあちょっとそこと離れたところで動こうかなって僕は思ったんですけど、でも、だから県内で見てる方とかやっぱり多いですよ。それこそね、親戚の誰々が映ったみたいな話で、ちょっとお正月今度は次の
予
言になった時に、なんかワイワイキャッキャやるっていうのも、割とね、地元では恒例な感じになってますよね。
まあ、でも、とりあえずそうなる前に、永井さんは脱出して、湖の上で。
ですね。一応、清らかな気持ちになれるっていうことと、まあ、あと、ね、自分自身はあんまり何もしてなさそうに見えて、結構いろいろなことをしてるんですよ、釣っている時って、
うん。
その感じは結構な苦行なので、
うん、
まあ、一応、ね、一年、あまり浮かれすぎないで頑張ろうかなっていう風に、
うんうん、
しっかりとくさびを打てる感じではあるので、
うん、
今年もちょっと行っていきたいなっていうのはあったんですけど、
うん、
まあでもあれですね、今年はでも僕2014年結構楽しいことが待ち構えてる感じなので、
いいことですか。
個人的にものすごく嬉しいですね。だから2013年もそれはそれで嬉しかったんですけど、
うん、
僕は個人的に音楽が好きだったりするのもあるので、
はいはい、
2013年は初めてエアロスミスっていうアメリカの
ロック
バンドがあるんですね、
はいはいはい
はい、が日本で公演をした時に、
うん、
まあ、見に行くことができまして、初めて見たんですが、まあ大感動、
うん、よかったですか。
あ、でもすごい良かったです、やっぱり。もうでもすごいご高齢なんですよ、それこそ。
うん、結構もう、ああ、なんか、最初、聞き始めたというか、聞いて初めてそのエアロスミスの存在を知った頃のイメージがあるじゃないですか。
はい、はい。
この間なんかテレビに出てて、うわー、まあそのまんまっちゃそのまんまなんだけど、そのまんますごい年取ったよねっていう感じがするよね。
そうなんですよ。だからもう年齢考えると普通に、だって孫とか普通にいたりとかするのに、
うん、
はっちゃけぶりと、
ああ、そういう意味では若いよね。
うん、パフォーマンスのスケールのデカさったらないなと思って、
うんうんうん、
すごかったですね。で、ボーカルの人がスティーブン・タイラーって言って、うん、 もう本当にアメリカではいろいろアメリカンアイドルっていうアイドル発掘プログラムの審査員みたいなのもしてたりもしてたんですよ、うんうんうん、結構気さくな感じで、だから大阪公演があって、うん、僕東京っていうか東京方面の公演で見たんですけど、はい、大阪だとあれです、路上ミュージシャンと一緒に歌ったりとかしてたみたいです。
そうなんだ。
それを誰かがツイッターで上げたりとかして、
うん、
もう全然笑顔でいたっていう。
なんかドンキーかなんかで、ビックリドンキーかなんかで女子高生と一緒に写真撮ったりするんでしょ。
ほんのすごい気さく、
面白い人だよね。
すっごいです。でも本当にパフォーマンスはやっぱり、
うん、
日本人って叶わない根本があるんだなっていうのをすごい痛感させられた感がありました。
ほんのすごいんだ。
すごかったですね。スケール感っていうか、やっぱりオーラの大きさの違いっていう感じですかね。すごいんですよ。本当に大感動で、個人的には。良かったなと思っていたら、2014年に、春かな、
うん、
ローリングストーンズっていうバンドが
イギ
リスありまして、
はいはいはい、
8年ぶりの来日公演をするんですよ。
お、来るの？
来るんですよ。
へえ。
それもね、でも割と12月本当に最近発表になって、
うん、
重大発表するよって言って公式サイトに出たら、
うん、
日本公演っていうか、まあ公演するっていう話になって、
うん、
その前からちょこちょこ話が出ていたのをたまたま僕聞いてて、
うん、
行けたらいいなって軽く思ってて、
うん、
まあダメ元みたいな感じで応募してたんです、
うんうん、
そしたら当選しちゃいまして。
おお、すごい。
だからストーンズも一応2014年生で見られることが僕の中で今確定してまして。
すごい。
これもすっごい実はテンションが。
それなんかプレゼントかなかったの？
いや、じゃないです。
普通に購入するのも応募なの？
そうです、そうです。
あ、そんなもんなんだ。
それでも当たるか当たんないかっていう話だったんで。まあでも見れたら嬉しいなっていう感じでいたので、
うんうん、
そんなに期待はしてなかったんですけど、
うん、
見れることが確定しまして、チケットを購入できることになりまして、
うん、
やったぜっていう感じは。で、今回に関しては、今4人で活動してるんですけど、
うん、
以前いたメンバーでミック・テイラーっていう人がいるんですけど、今回ミック・テイラーも来て、
うん、
一緒にツアー回るっていう話があったりとかする感じで。
へ
ー。まあそれもだから結構テンションが上がってる感じですね。
タイラーさんもそうだけど、ストーンズもすごいよね。
ストーンズもまたスタンスがすごくて、ね、本当に好きなバンドの一つで、僕はだから割と自分が普段着てる服の中にも、
うん、
ミュージシャンモチーフのものが多かったりするので、
うん、
それこそミック・ジャガー、ボーカルの人はミック・ジャガーっていう人なんですけど、
はい、
まだ20代の頃の写真をプリントしたり T シャツとかも普通に持ってたりとかして着るので、
うんうんうん、
もうだからすっごいテンションが上がってますね、そこに関しては。
いいっすね。
もう今からね、楽しみでしょうがないですし、
うん、
あと海外のミュージシャンってものすごくいろいろな運命をたどる人がたくさんいらっしゃるんですけど、
うんうん、
今名前を挙げた、まあ、エアロスミス、
うん、
それからローリングストーン、
うん、
この2つのバンドの、
うん、
特にフロントマンですよね、
うん、
エアロスミスはスティーブン・タイラーっていうの、うん、でローリングストーンズはもうね、ご存知ミック・ジャガーなんです、うん、2人とも太らないじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあね、バンドの中でほとんど太ってる方がいないんですけども、
うんうん、
これはでもすごいですよね。メタルとかだとものすごく太っちゃう人とかいるので。
はいはいはいはい、そうですね。
だってびっくりして、知ってる方は知って、マリリン・マンソンっていうミュージシャンいるんですけど、
うん、
結構出たての頃はものすごく細かったイメージなんですけど、
うん、
もう今ものすごいでっぷりしちゃってますから。結構ね、たくさんやっぱり太っていっちゃう人が多い中で、
うん、
しかもキャリアが何十年ってありながら、
うん、
本当にそのね、スタイルを維持しているっていうこともすごいなと思ってまして、
うん、
やっぱり多分なんだかんで言っても見せるっていうことに対しての意識がものすごく高いんだろうなと思ってるんですね、
うん、
だって普通に考えたらみんなもう、だって赤いちゃんちゃんこを送ってもらって何年っていう世代の方。
そうですよね。
全然年齢を感じさせない、
うん、
ですからね、だって日本でいうと多分矢沢永吉さんとかよりも全然上ですからね。
上なのか。
上ですね、世代的には。どちらも、
そっか。だってそうだよね、小学校とかでこう知った行楽の人たちだもんね。十、何歩の時にバリバリやってた人たちが自分がおっさんになってもまだやってるっていうね。
しかも太らず一線でっていう、しかも結構はちゃめちゃなんですよ、どっちも、どちらの場合も。あの全身の血を一回入れ替えた人がいるとか。
いや、そうなの。
キース・リチャーズは一回、あのちょっといろいろと悪いお薬をたくさん使いすぎて、一回全身の血を入れ替えたりとか。
そうなんだ。
まあそんなことがあったりね。あとはもうご存知、スティーブン・タイラーの娘さんがリブ・タイラーっていう女優さんで、自分の娘だっていうことを知らずにナンパしたことがあった。
それもすごいよね。
もうね、本当にだからそういういわゆるね、あのレジェンドにね、毎挙にいとまがない。高田のバンドなんですけど、もうこれ本当にだから音楽好きじゃない方聞いてても何言ってんだこいつらっていう感じだと思うんですけど、
いいんじゃないですか。
まあでもね、あの皆さんも多分どこかで必ず一回を耳にされてる曲をやってらっしゃる、ね、それぞれ、だから本当にね、あの解雇趣味的なことを友達とかから割と言われるんですけど、それでもやっぱり長い時間をかけて一線でできていて、
そうだよね、まあ、
個人的には本当にだからそういう意味では、見た目が変わらずに何十年というキャリアを重ねられるってすごいなっていうことをすごく痛感させられるので、そこは本当にテンションが上がっているのと、やっぱりだからなるべくであればそういう風にいいなっていう年齢の重ね方をしていけるといいなっていうのも思ってるので、まあ、本当にだからね、あの極力太っていくっていう方法ではないようにしていきたいし、できればあの自分が、ね、普段お仕事で関わっている方に対しても同じように一回ね、やっぱり痩せてそれをきっちり維持できて日々楽しく過ごしてもらえると良いなっていうことはやっぱすごく思うんですよね。
でもそうだよね、その娘ぐらいの年のこうナンパしようっていうそのパワーというか、それもあるけど、
エネルギーの大きさって言ったらいいんですかね。
そういうなんていうんだろうな、まあそういう、まあ、スタイルが悪くてもそういう人は言っちゃいそうな気もするんだけど、
でもほらそうすると笑い話になっちゃうじゃないですか。なんとなくあのこううなずかざるを得ない感じっていうのは、やっぱり、ね、あのいわゆる見た目の変わらなさと、
っていうのがあるからなんだよね。
関係が深いっていうふうには個人的には思うんですね。よく以前だと本で人は見た目が9割みたいなキャッチフレーズのタイトルについた本とか、割と書店に並んでたりもしたんですけども、やっぱりあのいわゆる視覚から入ってくる情報でその人のことを判断する要素っていうのはたくさんあるっていうのは事実なので、なるべくやっぱりいい印象でいて欲しいなって、欲しいなっていうのもあるんですけどね、自分もそうありたいですし、できれば自分が関わっている方にもそうであってもらえるといいなっていうのをすごい思いますよね。だからそれを見れるっていうことの嬉しさっていうのはやっぱすごいでかいですね。一応音楽ファンとしてもそうですし、やっぱりすごいですよねっていうか、ちゃんと称賛されてる人って理由がきっちりありますよね。
いや本当その応募して当たらないとチケット買えないみたいなってすごいよね、いまだにそんなあれがあるっていうのはね。
そうなんです。まあでもほらミュージシャンによってはね、あのいわゆるフェイマス・イン・ジャパンなんていうやり方をして、日本だと売れてるけど海外だともうすごい忘れられてるミュージシャンみたいな言われ方をする人たちが、日本にお金稼ぎに来るみたいなこと
は、まあそれも聞きますけどね。
でも他のね、その2つのバンドに関しては世界中を回っても、ちゃんとお客さんが入って、派手なスケールのショーが開けるバンドには間違いがないので、まあでも本当にすごくちゃんと理由があるなっていうのが目でわかるですかね、納得させられるっていう、
いやじゃそれ楽しみですね。
ものすごい、だからそれに関してはそれも当たったのが分かったのがここ 2,3 日なん
だそうなんだ。
でも本当にあのすごいイエイイエイな感じです。
いいですね。
そこは本当にあのすごく今から楽しみなので、何があっても3月には病気はしないと思ってます。
まあまあまあそうね、 体調崩していけなかったとか言ったらそれは厳しいもんね。
悔やみきりで、あの多分年齢を考えても、
うん、
ジャパンツアーとかももしかしたら最後になる可能性があるなと思ってて、
うんうんうん
うん、多分70歳を次は確実に超えた状態でツアーをするかって言ったら、
うん、
厳しい気がするんですよね、
うんうん、
だからもしかしたら今回が、あのこの前も8年前の来日も最後かもしれないみたいなことを言っていて、
うんうん、
また来るみたいな感じなんで、
しかも8年経ってからみたいな、
想像の熱心なファンな人は騙されたって言いますけど
まあでも好きな人だったらね、来てくれたら嬉しいだろうしね。
嬉しいですね、本当にね、うん、これは多分なかなかそういうことに巡り合えるチャンスっていうのも少ないなと思うので、
うん、
楽しみ。
いいですね、2014年楽しみなことはあって、
うん、それに関してはものすごいテンションが上がってますね、
うん、いいんじゃないですか。
すごい、そこにもうなんだろう、でも僕は個人的にはなるべく音楽好きなので、
うん、
ライブには足を運びたいなと思っていて、
うんうん、
自分が好きなバンドだったりは、
うん、
極力年内でツアーをやるのであれば1回は見ておきたいなと思っていって足を運ぶんですが、
うんうん、
やっぱり刺激を受けますよね。
うん、ね、あれ
上の世代の方だったりしても、うん、ちゃんと人に見せるための体を作るっていうことを、うん、年齢を言い訳にしないで頑張ってる姿とかは、
うん、
やっぱり見習わなくちゃいけないなっていう、同じステージに立つわけではないけれども、
うん、
見習っておいて悪いことはないなっていう、
うん、本当なんかね、今までそもそもそういうのなかなか足を運ばなかったし、まあ今現在もそんな運べてるわけじゃないんだけど、なんかやっぱりそういうものからいい刺激をもらうのっていうのはすごくプラスになるしね。
うん、大きいです。あと大人になってくると、あとは単純に刺激をそうやってもらえる機会も減るじゃないですか。
うんうんうん、
だからなるべく足を運ぶことによってしっかりと刺激を受けたいなっていう、うん、そして自分の普段の生活にもフィードバックをさせていきたいなと思うんですね、
うん、
だから僕からすると半助さんは、
うん、
もったいないお化けが出る感じです。
うん、
エリア的にだった
らそれ言われる、
いろいろなイベントがすごくあるじゃないですか
なんかね、もう本当にね、いろんなものに対して本当に興味なかったんだなって思うんだけど、
ハンスケさんの身近ではものすごく日々いろんなイベントが
起こ
ってるんですよ。
そうそうそう、舞台だとかスポーツだとか、
そうです、本当にもう、ね、スケールの大きい、レベルの高い、
うん、
いろいろな催し事が起こってるにもかかわらず、
うん、
これほとんど見ていないというもったいなさよ、
うん、何でしたっけ、僕はまあ自転車ね、動かす、体を動かす中の一つとして自転車は乗っていったりするんですけど、
はい、
でよく走るのが、まあ、うちのそばにある鶴見川っていうところが、サイクリングロードって言えるほど立派なもんじゃないんですけど、まあ、やっぱりその信号がなかったりとかね、ただ歩いてる方もいらっしゃるんで、快適ってほどではないんですけど、止まんなくていいっていう意味ではよくそこを使うんですが、鶴見川を走っていくと新横浜に行くと日産スタジアムという大きなスタジアムがあって、そこの横をよく走ってて、なんかすげえ歓声が聞こえると思ったらサザンがやってたとか、
そうですよね、
サッカーの結構でかい試合やってたとか、
やってますよね、
すぐ自転車で行ける距離なのにみたいな。日産スタジアム未だに入ったことないですからね、僕。
僕だって今までライブを見に行ったりとかして4回ぐらい入ってます
そうそうそう、あとまあ都内とかすぐ行けるのになんでもったいねえってよく言われます。
本当ですよ、もったいないお化けが出ちゃう感じです、
うん、いやでもそうだよね、いろんなその舞台とか後になって、最近こういろんなものに少しずつこう興味が出てきてですね、あ、こういうとこでこういうのがあったんだ、うちのすぐそばじゃんみたいなね。
そうですよ、半助さんの周りは本当にいわゆるエンターテインメントが溢れてる
そうそうそう、よく言われます。
本当にもったいないなと 思います。だって僕らはやっぱりね、移動の距離を考えると、
うん、
そこそこ1日かかりのイベントになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でもほらね、仕事しておいて夕方からは見に行きますとか気軽にできるじゃないですか。
まあまあそうですね、
それはね非常にアドバンテージ大きいですね、
うん、
っていうかまあね、ハンスケさんは昔から眠れる虎っていうエンジンがかかり始めるとものすごい力を発揮するけども、エンジンのかけ方をほとんどの人が知らない
そうそうそう、ねえ、ひたすら寝てる虎、寝てるだけの虎みたいになってるけどね。まあでも本当そういうのはやっぱなるべく足を運んでいろんな刺激をもらってとかね、いうのは、
うん、そうですね。あとほらもう本当に映画とかもそうなんですけど、
うん、
やっぱり映画とかってどこかかけ離れるじゃないですか。自分が座ってるっていうのもあるんですけど、
うんうん、
やっぱり見るっていうことを前提っていう感じなので、
うん、
もう少し刺激を受けるっていう部分に関してで言うと、
うん、
ちょっとやっぱり弱めにはなっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
なので本当にあのその場でしか味わえない空間だったりとかっていうのを体験するっていうのは、
うん、
きちんと受け止められるものがあるんだなっていうのを、でも僕もここ何年かで思うようになりました、
うんうん、
前は単純に楽しいっていう理由だけで言ってたんですけど、
うん、
やっぱりあの本当にきっちりと人の前で何かを見せたりとかしていく人たちのスタンスっていうのはすごく見習っていけるといいなと思うことが非常に多いので、
うん、
すごく楽しいだけじゃなくて、いろいろなものを受け止めて帰ってこられる感じになってきたなっていう。
そうね、だ自分が行った時にどんだけそういうあれを持って帰れるかっていうのはちょっと微妙だけど、でもやっぱりこうこれまでと違って、そのすごく面白かっただけじゃなくて、なんかこう刺激っていう言葉がやっぱり一番しっくりくるのかな。なんかあるものを受けられるというかね。
別にだから自分が全く知らないジャンルでも良いと思うんですよね、
うんうんうん、
ただなんかそこで自分のこう衝動をくすぐられちゃう感じの、
うん、
何かに巡り合えると、やっぱりとてもそれは得るものが大きかったんじゃないかなと思うので、
うん、
で僕らも以前からイベントっていう形で開いて皆さんと一緒に楽しい時間を過ごさせてもらうことが何度かあったりはしましたけど、
うん、
やっぱりだからそういった時にも来てくださる方のそこまでの時間だったり、やっぱり気持ちの大きさみたいなのを考えた時に、
うん、
なるべく何か一つでも持ち帰ってもらえるような状況でありたいなっていうふうに、うんうん、こう兜の方を締められる感じ、
ね、そうですね。だからなんかやっぱそういう目線とかもあるのかな。なんかやっぱちょっと変わってはきましたよね。なんかそういう機会があった時っていうのはね、なんか今までとやっぱちょっと違うかもっていうだね。まあ僕は写真撮るので仕事もしてるじゃないですか、
はい、
で今まで単純に写真展とかってこう興味のある系統の写真展とか、
はい、
好きな作家さんの写真展とかっていうのは、あ、行ってみようとかっていうので足を運んだりしてたんですけど、
はい、
まあ、ふらっとこうギャラリー巡りみたいなので出かけてポポって入ると、前って本当にちょっと違うなっていうか、自分の好みの写真じゃないなと思うと見れなかったんですね、今までって。
あ、わかります、わかります。
なんか今はなんかそういうのも含めてこうやっぱりなかなか忙しいといけなかったりとかね、遠のいちゃったりするんですけど、やっぱり定期的にちゃんとそういうの行かないとなと思って行くようにしてからは、こう好みじゃないんだけどなんか刺激はもらえるっていうか、そういうのがあるので、やっぱ動いてみるっていうかな、なんか行動してみるっていうことの大事さみたいなのは最近思いますけどね。
大きいなと思います、ね、特にあの年齢が上がれば上がるほど、
うん、
動き出すことに対してどんどんどんどん引き気味になっちゃう、
うん、逆になんか後ろめたさみたいなのも出てきちゃったりすると思うんですよね。その自分の好きなことにそういう時間を使うのってどうなんだろうとかっては思うんですけど、
男性は考えますよね、
うん、でもやっぱそこはもう意識して無理にっていうか、 意識してこういう時間は最低限作ろうみたいなのを思ってないとちょっとなかなかできなくなりちゃいがちなんと思うんですよね。
時間はね本当にもうね皆さん一日の中で忙しいですからね、
うん、
多分意識的にこれをやる時間は作っておこうと思わないと、それこそ本当に体を動かす時間作っておこうと思わないと、
うん、
なかなかねできなかったりする、
うん、だからなんかそれを例えばすることを前提に前後組んでみるとかね。
そうそう、でもあの痩せることって実はあのそれがすごくベースになるので、
うん、
あの痩せたいなと思ってても、
うん、
多分増えるんですよ痩せたいなと思いながら多分、ね、お菓子とか手が伸びてたりするので、
うん、
なのであでも自分が痩せるとしたらこういう風に考えようって思えたりするだけで、
うん、
やっぱりそこは大きく違いますよね、
うん、なんかその見方を変えるというかこう方向を違う方向から見てみるみたいなね、なんか忙しくてあ動けなかったってなりがちなんですよね、忙しい時期って。僕自身もそうなんですけど、でも今週こんだけは動くとか、例えば動くことだけじゃなくてその写真展を見に行く時間を作ろうとかっていうのは時間一生懸命片付けて時間ができたら行くとかっていう風に なり考えがちになっちゃうんですよ、忙しい時って。
はいはいはい、
じゃなくてもうこの今月のうちにはもうこの時間は作るみたいな、そのためにどうやって仕事を終わらせるかみたいな順番、考え方の順番が変わってきちゃうのかな、忙しい時って。なんかそういう、
ね、あの難しく考えると、
うん、
いわゆるあの優先順位を下げたいための理由付けなんです
。うんうんうん、
そうせざるを得ないっていうのはあるんだけど、
うん、
自分の中の優先順位を下げるために忙しいっていう単語を使うのが一番便利だったりする。
うん、そうね。で、その本当はその写真展とかを見に行くのって好きなのに、それがなんか変な考え方をしてると負担になってきて、なんか写真展行くのめんどくさとか、
はいはい、
なんか好きなことのはずなのになんかそれが重荷になって変に嫌になっちゃったりとかね、なんかそんな変なあれになっちゃうこともあったりするんで、
背負い込むことって多分好きなことでも背負い込むと厳しくなるんですよね。
うん、
だからやらされているっていう感じだったり、こなさなくちゃいけないって思っていることってやっぱりくじけやすいんですよね。
うんうん、
いかにそれを自分がやっていくことで自分の中に何が入ってくるかっていうのを感じながらできるっていうのが、
うん、
多分辛いことでも続けられる一つの秘訣だったりするんですよね。
うん、
ただそれがやっぱりどうしても自分だけだと見失いやすいんで、
うん、
横から僕らはいろいろなお話をしたりとかしていく。
そうですね。なんかこうまあ週1回こう聞いていただける時間が取っていただける人たちに対してなんかちょっとそういうね、ああそういえばって思い出してもらえたりとか、ああ俺もやろうとか私もやろうっていうなんかきっかけにしていただけるような番組になるといいなと思いますけどね。
だから本当にせめてこれを聞いている間だけは体を何かしら使っておこうとかいう感じで目安にしてもらえるととてもありがたいなっていう、
うん、そうですね、
感じですね。うん、あの本当に僕はよく言われるのと、自分があのお付き合いさせていただいているお客さんの性質上非常に多いんですけど、
うん、
やっぱり一人だとできないっていう話は本当にたくさんいただくんですよ。
うんうんうん、
で一緒にいるときはこのぐらいだったらできそうねって皆さん 100% おっしゃるんですね。
うんうんうん、
で何日かしてまたお会いするとやってないとか、
うん、
だから実はあの自分が意識から抜けているだけで、
うん、
モチベーションのかかり方で動けてることの度合いがすごく違うんですよっていうのがかなりあったりしまして、
うん、
でそれって実は動いている効率にも影響があるんですよね。
お、
自分でこれでいいだろうと思っていても違うことをやっていたりとか、
うんうんうんうん、
何をする必要があってこういう動きをしているんだっけ、この回数やんなくちゃいけないんだっけ、こんなしんどいんだっけっていうのが、
うんうん、
理解をできているのと、
うん、
なんかやっとけばいいやっていう中で、
ああ、はいはい、そういう考えにも陥りがちですよね。
あの多分効率でいうと2割から3割は絶対落ちるんですね。
うんうんうん、
そうするとやったっていう事実が残るけど、 変わんないんですよね、
うんうんうん、
でやっても変わらないとか、
うん、
いうことを考えちゃってでやっても変わらないとなると、
うん、
やっぱりあの続けることに意味が見出せなくて辛くなっていっちゃって、うん、しばらくお休みします、
うん、だからなんかその例えばその15分歩けましたっていうのがよしこれで15分やったぞっていうのと、まあ、15分やったからいいよねみたいな感じのメンタル的なものも影響が出るってことなのか。
出ます出ます、うん、でも本当はねやっぱり気持ちで15分なんとかって思える人と、
うん、
調子が良くて30分できる人だったら30分できる人の方が当然いいわけですし、
うんうんうん、
その30分の中でも例えば脈拍を気にしながら汗をかくっていうことができれば脂肪を燃焼することにもつながるわけで、
うんうん、
逆に何も考えない30分が歩いたっていう事実を作ったっていうだけだと、うんなかなか痩せるっていうことにはやっぱりつながらないですよね、
うんうん、
だから本当にあのモチベーションのかかるかからないっていうのが、
うん、
成果を出す上ではかなりアクセルの役割を果たしている感じはあるんですね、
うんうん、
だからモチベーションが高ければ高いほどアクセルが踏み込まれて結果にたどり着くまでが早いっていう感じ、
うん、
逆に言うとやったっていう事実だけでなんとか乗り越えようとしているとしんどくていつまで経っても結果に結びつかなくて、
うん
くじけることが多くなっちゃうっていう、うん、だから刺激を受けておいたり、
うん、
やっぱり気持ちが高まるっていう状況を作るっていうのはとても大切な要素なんだなっていうのは非常に日々思うんですね、
うん、
だからなるべく自分もたくさんのところから刺激を受けたいし、
うん、
そしてそれを自分が関わる皆さんに対しては、
うん、
いろんな形でやっぱりお裾分けをしていくことで、
うん
結果に結びついていただきたいなっていうのは非常に思ってるんですね。
そうですね。2014年度ローリングストーンズは行けなくてもなんかそれぞれのこう刺激をいい刺激をもらえる好きなものとかにね時間を使えて動くこととかその前向きに体作りをするぞとかいう方向に、目を向けていただければ嬉しいなと。まあ、そのきっかけとなれるよう番組もね、はい、いろいろ頑張っていきたいなと思いますのでぜひ2014年度もお聞きいただければという感じですかね。
まあ、一緒に何かを作り上げていったりとか、
うん、
皆さんにお会いできる機会っていうのをなるべく増やしていきたいなと思っている感じなん
ですね。そうですね。2014年度は、ねまあ、2013年度も お集まりいただきましたけどあまりにもねご案内するのが急でしたので、
そうですね。あまりにもゲリラ的すぎる。
まあそんな中ね集まっていただいた方もいらっしゃったのですごいありがたかったんですが、2014年度はちょっと、本格的にいろいろなことを、しようと思っておりますので、そちらの方もご案内楽しみにしていただけると嬉しいですけどね。
そういった部分でちょっとお返しができていくといいなと思うので、
うん
ね、なるべく皆さんは本当にあ。じゃあ痩せるために頑張っちゃおうかなって思えるようになっていただけるように、
うん、
まあもちろんね番組の中でもそうですけれども、
うん、
直接お会いできたりよりその気持ちが高まったり結果によりつながるように、
うん、
いろいろな形でお裾分けをしていけるといいなっていうのがあって、
そうですね、そうだな、14年度なんか楽しみ見つけるというかなんか楽しみ作ってちゃったもん勝ちな感じもしますね。なんか俺も考えよう。
うん、でもあった方が良いなっていう、うん、特に僕人と会うことがそこそこある仕事だと、
うん、
余計に刺激を受けてないと、
うん、
やっぱりなんでしょう、同じことの繰り返しになっちゃうと、
うん、
飽きられて捨てられちゃうんですよ、
ね、ああはいはい、
うん、だからやっぱり何らかの形で刺激を受け続けているっていうことをと、
うん、
その刺激の中でちゃんと自分を律するっていう感じっていうんですか、
うん、
あんまり調子に乗りすぎるなよみたいなことも含めて、
うん、
自分の中でしっかり兜の方を締められる時間っていうのを作ることで、
うん、
ちゃんと皆さんと正面から向き合うっていうか、
うん、
教えてやってるんだぜっていう感じではないなと思ってるので、
うん、
あくまでも皆さんの成果が出るお手伝いを一緒にさせてほしいなっていうスタンス、
うん、
ですからね。だから本当にそうなるように刺激を受け続けていけることで皆さんに何かがお伝えできる状況にしていきたいですし、
うん、
なるべくなので逆に言うとたくさんの方にお会いしたいなっていうのもあります。
そうですね。 いろんな方と、まあ、2013年度もね、いろんな方とお会いできて、私たちもこういろんな刺激をいただいたり、しましたので、また2014年度もさらにいろんな多くの方にお会いして、まあこれまでお会いした方にもお会いしたいですしね。また
そうですね、
うん、ぜひそういう機会を楽しみにしていただければと、てか楽しみにしていただけるように頑張ってそういう機会を作りたいと思ってますので。
そうですね。あと本当にもう痩せる上では仲間がいる方が成果、
うん、それは絶対あるね。
安いですからね、
はい、僕がだからね、この忙しい時期でちょっと永井さんともなかなか連絡が取れずに、だから本当にこう、後ろ向きって気づかないんだけど、どんどん悪い方向に行ってるよね。さっきのなんか考え方もすごいなんかネガティブな方に考えてたり、変な方向を向いてるから、なんか話が変なことになってるぞみたいになったりね。やっぱりこう、一緒に同じ方向向いてくれる人とかね、正しい方向に向けてくれる人がいたり、一緒の方向を向いて一緒に歩いてる人が横にいたりすると、まあ頑張れるっていうか、一緒に楽しく前を向いて歩けるように なるとかね。
そうです、そうです。だってもし後ろを向いてるようだったら、それこそね、志村後ろ後ろ
ってなるからね。だからやっぱりそういうな、まあそれぞれね、やっぱり皆さん、お忙しい部分もあるでしょうからね。こういう番組を通して何かしら、ね、お仲間になっていただいたり、まあツイッターの方でもね、シャープダイエットラボで、
はい、
最近はいろんな方もつけてくださるようになってきておりますので、動いた時とかくじけそうな時とか、ツイッターのご利用の方はつぶやいていただいて。
そうですね。あと今つぶやいてくださってる方だと、本当に毎日頑張ってらっしゃる方が、
うん、
シャープダイエットラボをつけてくださってツイートをしていただいたりとかしてるので、
うん、
そういう意味で今ね、アメリカにお住まいのめぐすけさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
本当に毎日精力的に動かれてらっしゃって、本当に刺激っていう意味では非常にこうね、自分の背筋をちゃんと伸ばしてい、
うん、
かなくちゃいけないなっていうことを改めて感じさせてもらえると思うので、
うん、そうですね。他の方の動いてるツイートとかもね、励みになるでしょうし、ぜひそういうのも利用していただいて、番組も利用していただいて、皆様の体づくりお役に立てればというふうに思っております。
あとね、結果が出てる方に関してはできれば更新の方に、なるべくであればいろいろな形でね、こう自分の成功例なんかも教えていただけるっていうのもありかなと思ってますので、
うん、
でちょっと隠すことなくご伝授いただければ、
自慢してもらえばいいんだよね。俺これでうまくいったぜっていうね、武勇伝をいろいろ聞かせていただければ。
そうそう、皆さんね、ハッシュタグをつけて動いてくださるところまでは見れるんですけど、
うん、
どのぐらい変わったぜっていうツイートを見ることがあまりないので、
うん、
個人的にはそこすごく欲しいなと思ってるんですね。
うん、
だからできれば皆さんで勇気のある方でね、カミングアウトしても大丈夫っていう、
こう、
う
ん、
ね、男気のある方は、性別男女に関わらず男気のある方は、
うん、
でちょっとそういった形で、
まあ、でもね、本当に痩せた、まあ、たとえ 500g でも 100g でも痩せたぜっていうのはどんどん自慢してもらったらいいような気がしますね。
そうですね。あとは、まあ、人から言われたことを自慢してもらえるのが一番いいかなっていう気はします。
あ、
痩せたって言われた、
うんうんうん、
割とね、本当に変わらないとなかなか人って言われないと思うので、
うんうん、
そういう意味では一ついい指針にはなるかなと思いますので、
うん、
ぜひちょっと職場の同僚に最近痩せたって言われたみたいなのは、うん、熱情じゃない形で募集します。熱情って言っちゃいましたけど熱像ですね、
うん、
はい、でっち上げじゃない形で生の声でいただけると非常にありがたいかなと。
そうですね。ぜひ自慢も、やっちまったも込みで、まあ、メールの方が、メールの方も、ハッシュタグと同じでダイエットラボ DIETLABO info@p-scramble.jp でお送りいただくと私と永井さんの方に届きますので、はい、メールの方で愚痴っていただいても構いませんし、自慢していただいても構いませんし、番組へのご意見等もお待ちしております。で最後になりましたが、研究員募集しております。ダイエット研究所では研究員を募集しております。ポッドキャストステーションスクランブルのトップページに応募フォームへのバナーがあります。でそこをクリックしていただきますとフォームが出てきますので、振るってご参加いただきたいんですが、研究員何するかと言いますと、ダイエットに関するテーマで研究をしていただきます。2,3 人でチーム組んでいただいて、一つのテーマを一緒に研究していただいてですね、6ヶ月間研究していただいた成果を、番組の中で発表させていただきます。専用ブログご用意しますので、そちらの方に、各チームで月1回更新されるように、まあ、月1回以上ですかね。なので、まあ、3人でチーム組んでいただいたら、まあ、お一人負担としては2月に1回ぐらい記事書いていただければいい程度でございます。でかつ、まあ、先ほども言いましたが活動期間は6ヶ月で、まあ、条件としてはダイエットを楽しみたい方で、活動期間中にテーマに沿って研究をしていただける方、そして、年齢性別を公表できる方、ただしお名前ハンドルネームは伏せていただける方ということでございます。
別の源氏名をご用意いただくということ
ですね。そうですね、ダイエットラボネームを新たにつけていただいて、普段本名も NG、 普段 Twitter や SNS、Facebook などで、出ているハンドルネームを使われている方はそれも NG、 新たに名前をつけていただいて、ただ年齢と性別に関してはダイエットをね、他の方にも参考にしていただくためにも教えていただいてですね、そちらは公表していただくような形です。ただ年齢に関しては、何十何歳とかってびっちりは言いません。何十代で、構いません。ただ永井さんの方からいろいろアドバイスとかも、していただく機会もあるかもしれませんので、私たちの方には正確な年齢を教えてください。
そうですね。
ということで、ダイエット研究所研究員募集、まだまだ引き続き募集しておりますので、ぜひ振るってご応募ください。前にもご説明したと思いますが、いつどこそこに集まってとか強制的なものはございません。基本的にはネットの中で、活動していただける範囲で、構いません。あとチームを組んでということでお話ししておりますが、その人数を集めていただく必要もございません。こちらの方で、組み合わせ似たようなテーマでいける方、まあ、若干違っちゃうかもしれませんけど、こちらの方で、決めさせていただきます。でそのチームの人たちと、会って何かをしなきゃいけないとかいうこともございません。ですので、あまりこう、ご負担のない形でご参加いただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ、研究員として楽しんでいただければということでございます。
はい。
ということで、ぼちらぼちらいただきますね。
そうですね、本当にだから早くリアクションいただいた方は本当にありがとうございますっていう部分と、あとはなるべくやっぱり数が多いに越したことはないと言いますか、はい、やっぱり事例の問題になるので、たくさん検証できる材料だったり検証できる人が多い方が、
はい、
データとしては当然ねたくさん集まりますし、
うん、
フィードバックできる量とか、ね、うん、対象になる方っていうのも、
うん、
それに伴って増えていきますので、
うん、
なるべくねたくさんの方にご応募いただいて、
うん、
一緒に楽しみながら研究ができていくと良いなと、
うん、
あとはもう本当にこういうものに関して自分たちで言うのもなんですけど、やっぱり参加した方がより前のめりに楽しめるなとは思います。
うんうん、そうですね、なんでしょうね、まあ、 さっき話題の中にもあったかもしれませんけど、こういう何かをするこう一歩足を突っ込んでもらうことで、自然とねこうずっとやらなきゃ的な感じというよりはそれを一つ楽しんでもらっていく中で、こう常にその体作りみたいなのを意識してもらえるようにそういうサイクルが自然と出てきてくれるんじゃないかなと思いますので、そこら辺も一つメリットとして、感じてもらえるんじゃないかなと思いますので、ぜひ堅苦しく考えず楽しんでいただければと思います。
はい。
で、まあ、ちょっとこの応募の状況が現時点ではねあんまりわからないんで、またもう少しちょっと期間を置かしてもらって、例えばその抽選になりそうですとか、いつから活動開始しますとかいうのはまあ、数週間ぐらいのうちにこの番組でいうと何回か配信した頃にご案内できるんじゃないかと思いますので、現時点でねすでに応募してんだけどっていうちょっと時間お待ちいただくような方もいらっしゃる状況ではあるんですが、少しお時間いただければというふうに思ってますということで、かなり慌ただしくスタートしたこの番組でございますが、まあ冒頭にも言いましたけど2013年のうちにスタートすることができてよかったなと、ほっと個人的には胸を撫で下ろしておりますが、
一応まあね怒涛の配信にで追いついたっていう感じ。
そうですね、まあ随分その準備期間が長かったっていうのもねあって、収録したのに配信できなかった期間があったりとかね、そんなのもありましたので、ようやく配信できてちょっと私はほっとしているんですけども、ただ来年ね、いろいろと皆様に楽しんでいただくためにもう今からいろいろ企画ね永井さんともお話し合いながら、考えておりますので、楽しくためになる企画をね、予定して今一生懸命頑張ってますので、2014年度もぜひこのダイエット研究所、お聞きいただければ幸いでございますということで、来年2014年度皆様にとって良い年でありますように。
そして2013年大変お世話になりましたっていう、
そっちが詐欺でしたね、
はい、ものすごく軽い感じなんですけど1ヶ月分だけものすごいお世話になった感じではあるんですが、でもね本当に以前やっていた番組から含めてたくさんの方に待っていただいてたりとか、いろいろと励ましだったりね、本当に待ってますっていうお声をたくさんいただけたことにも非常に感謝しておりますし、またこれで新たな方に聞いていただけることで、またちょっと新しい形で皆さんと一緒にダイエットを楽しんでいくことができるといいなと思っての12月の怒涛の配信ということなので、2014年本格稼働のダイエット研究所、またちょっと可愛がってやっていただけるとありがたいなと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、ダイエット研究所をお届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来年、
来年良いお年を。
良いお年を。